どのような時も私は主をたたえ、私の口は絶えることなく賛美を歌う。私の魂は主を賛美する。貧しい人よ、それを聞いて喜び祝え。私と共に主をたたえよ。一つになって皆をあがめよう。私は主に求め、主は答えてくださった。脅かす者から常に救い出してくださった。主を仰ぎ見る人は光と輝き、恥ずかしめに顔を伏せることはない。この貧しい人が呼び求める声を主は聞き、苦難から常に救ってくださった。主の使いはその周りに陣を敷き、主を恐れる人を守り助けてくださった。味わい見よ、主の恵み深さを。いかに幸いなことか、身元に身を寄せる人は。主の聖なる人々よ、主を恐れ敬え。主を恐れる人には何も欠けることがない。若獅子は獲物がなくて飢えても、主に求める人には良いものの欠けることがない。こらよ、私に聞き従え、主を恐れることを教えよう。賛詠546番。実会によって罪を告白し、悔い改め導かれます。実会。私は主、あなたの神、あなたをエジプトの国、奴隷の家から導き出した神である。あなたには私を置いて他に神があってはならない。あなたはいかなる像も作ってはならない。あなたの神主の名を乱りに唱えてはならない。安息日を心に留め、これを聖別せよ。あなたの父母を敬え。殺してはならない。姦淫してはならない。盗んではならない。隣人に関して偽証してはならない。隣人の家を欲してはならない。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ。御国を来たらせたまえ。御心の変になるごとく地にもなさせたまえ。我らの日用の糧を今日も与えたまえ。我らに罪を犯す者を我らが許すごとく、我らの罪をも許したまえ。我らを試みに合わせず、悪より救い出したまえ。国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。講読詩編57。 詩編第57編。高読詩編57。憐れんでください。
神よ、私を憐れんでください。
私の魂はあなたを酒どころとし、
災いを過ぎ去るまであなたの翼の神を酒どころとします。
意図高き神を呼びます。
私のために何事も成し遂げてくださる神よ、
天から使わしてください。神を使わしてください。私を踏みにじる者のあざけりから
私を救ってください。
私の魂は死守の中に、
火を吐く人の輪の中に伏しています。
彼らの歯は槍のように矢のように、
舌は剣のように鋭いのです。
神を天の上に高く忌まし、栄光を全地に輝かせてください。私の魂はかがみ込んでいました。
彼らは
私の前に落とし穴を掘りましたが、
その中に落ち込んだのは彼らが信じました。
私は心を確かにします。
神よ、私は心を確かにして、
あなたに賛美の歌を歌います。目覚めよ、
私の
前目覚めよ、
立てることで
私は明け物を呼び覚まそう。主よ、諸国の民の中で私はあなたに感謝し、
国々の中で御名歌を歌います。
あなたの慈しみは大きく天に満ち、
あなたのことは大きく雲を覆います。
神を天の上に高く忌まし、栄光を全地に輝かせてください。賛美歌94番。 聖書を朗読いたします。はじめに旧約聖書サムエル記上第1章21節から28節旧約聖書429ページです。サムエル記上第1章21節さて夫エルカナが家族とともに年ごとの生贄と自分の満願の捧げ物を主に捧げるために登っていこうとしたとき、ハンナは行こうとせず夫に言った。この子が血離れしてから一緒に主の御顔を仰ぎに行きます。そこにこの子をいつまでもとどまらせましょう。夫エルカナは妻に言った。あなたが良いと思うようにしなさい。この子が血離れするまで待つが良い。主がそのことを成就してくださるように。ハンナはとどまって子に乳を与え血離れするまで育てた。血離れした後ハンナは3歳の牛1頭麦粉1ヘファブドウ酒の皮袋を1つ携えその子を連れて主の家に登っていった。この子は幼子に過ぎなかったが人々はお牛をほふりその子をエリのもとに連れて行った。ハンナは言った。祭司様あなたは生きておられます。私はここであなたのそばに立って主に祈っていたあの女です。私はこの子を授かるようにと祈り主は私が願ったことを叶えてくださいました。私はこの子を主に委ねます。この子は生涯主に委ねられたものです。彼らはそこで主を礼拝した。次に新約聖書ルカによる福音書第8章1節から3節新約聖書117ページです。ルカによる福音書第8章1節すぐその後イエスは神の国を述べ伝えその福音を告げ知らせながら町や村をめぐって旅を続けられた。12人も一緒だった。悪霊を追い出して病気を癒していただいた何人かの婦人たち、すなわち7つの悪霊を追い出していただいたマグダラの女と呼ばれるマリア、ヘロデの彼クザの妻ヨハナ、それにスサンナ、その他多くの婦人たちも一緒であった。彼女たちは自分の持ち物を出し合って一向に奉仕していた。祈りを捧げます。私たちの救い主主イエスキリストの父なる神様、今日から教会の暦では大降節アドベントに入りました。今年も私たちの教会の歩みに、また私たち自身の人生に、あなたがクリスマスを迎えるその備えをなす季節をお与えくださりありがとうございます。あなたによってこの一年も守られまして12月を迎えています。この一年間の間、あなたが私たち一人びとりに与えてくださった恵みの一つ一つを数え、また教会に与えてくださった恵みの実りを一つ一つ覚えつつクリスマスを間もなく迎えようとしています。それとともにこの一年、あなたのしもべとして立てられていながら、しかしなおおぼつかない歩みであったことを、また自分たちの気がつかないところで神の言葉に背き、神を悲しませ、共に生きる隣人を悲しませてきたものであることを思い起こし、あなたに懺悔いたします。詩編の第57編によって、あなたの言葉を口にいたしました。私の魂は獅子の中に、火を吐く人の子らの中に伏しています。彼らの歯は槍のように矢のように 舌は剣のように鋭いのです。私たち自身に語りかけられた言葉が槍のように矢のように剣のようであったと詩人と同じように感じています。火を吐く人々の中に私たちがポツンと一人置かれている、そのような様子を詩編は語っています。しかし私たち自身の口の言葉が火を吐き、私たちの歯が槍のように矢のように鋭くなり、舌もまた剣のように鋭くなって、共に生きる隣人を噛みます、噛みつきます。そのようにして切り刻んでしまうのです。私たち自身の口の言葉をがいかに大きかったものであるかを、この詩編第57編は私たちに諭しています。そのような私たちがこうして口を自由に開き、あなたに対して礼拝を捧げ、賛美の歌声を上げ、また日々祈ることができますのは、すべて御子主イエスキリストの十字架による罪の許しのおかげです。私たちが犯しました数々の罪を御子主イエスキリストが背負って、神の裁きを受けてくださり、許しを与えてくださいましたから、私たちはこうしてあなたに祈りを捧げることが許されているのです。その恵みの上にあぐらをかくことなく、主イエスキリストが心の内に思われたように思い、語られたように語り、行われたように行うことができますように、私たちの口の言葉と心の思いと行いを清めてください。使わされましたしもべが今朝もあなたの言葉を取り継ごうとしています。聖霊の働きによって力強く豊かに正しくあなたの言葉を取り継ぐことができますように、語るべき言葉をお与えください。集うすべての者たちにあなたご自身の言葉として運び、信仰養い育み、信仰に生かされている喜びを増し加え、弓道中の者たちが神を求め救いを求めている人々があなたの招きに応じ、一日も早く信仰告白洗礼入会へと至りますように。クリスマスに向かっての伝道の日々を導いてください。クリスマスの案内をすでに郵送し、あるいは手渡しし始めています。受け取る者がすべての妨げから守られ、遠ざけられ、礼拝へと至りますように。この礼拝に先立ち、子どもたちと共に礼拝を捧げました。子どもたちとその家族を救いの中にぜひともあなたが入れてくださいますように。クリスマスは伝道の良い機会です。私たちを用いてくださいますように。クリスマスに向かっての教会の歩みをどうぞ導いてください。天入会の志願をしている者たちの準備が進められています。新しく枝が加えられることをあなたにお礼申し上げます。後に続く洗礼を受ける者、信仰告白する者、また天入会を志す方たちを備えてくださいますように。キリスト教学校でも、またキリストの名によって建てられたさまざまな施設においても、クリスマスの礼拝が間もなく捧げられることと思います。それぞれの場所において捧げられる礼拝に押し出されて、教会の礼拝へと導かれてまいりますように。その働きを祝福してください。新学校で学んでおります者たち、最終学年にある者たちはいよいよその認知が決まり始めています。私たちの教会から巣立った伝道者たち、真冬の働きを祝福してください。認知が変わる者もいます。新しい認知を赴く備えを今しています。支えてくださいますように。またこれから 伝道献身者として学びを始めようとその準備をしている者たちがいます。すでに11月の試験が終わり、これから2月3月と試験が重ねられてまいります。日本の教会は伝道献身者が激減し、無牧師の教会が増えています。牧師を支えることができなくなっております教会もたくさん増えています。力づけてくださいますように。私たちは今朝こうして礼拝に集うことが許されています。アドベントを迎え、クリスマスの備えをなし、また年末年始を迎えようとしておりますときに、すでに今年もまたたくさんの年末年始の挨拶を決裂するとの便りが届いています。愛する者を失い、寂しさの中で年末年始を迎えざるを得ない人々がいるのです。まさにその時にこそクリスマスの喜びを、神が地上に来てくださって私たちと歩みを共にしてくださったことを、あなたがその福音を運んでくださいますように。福音によって慰めと希望とが与えられますように。さまざまな不安を抱えつつ、痛みや悩み、嘆きや寂しさを抱えつつこの場に急いだ者たちもいます。不安な家族を一人残してこの場に集った者もいます。それぞれに必要な平安と癒しとが与えられますように。老いた者、幼子をどうぞお守りください。すでに寒くなる前に今年もクリスマスの訪問生産を執り行ってまいりました。あなたの言葉を聞き、生産に預かることによって主の体である教会の一つの枝とされていることを確信することが許され、感謝いたします。老いの中にある者たち、病床に伏している者たちを特に顧み、クリスマスの喜びで包み込んでくださいますように。全国の諸教会が、全世界の教会が今朝主の日の礼拝を捧げています。捧げられます礼拝と祈り、賛美をあなたが受け入れてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。賛美歌95番。
Oh.
信仰告白賛美歌566番使徒信条によって教会の信仰を共に告白いたします。使徒信条。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンティオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢いより来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまま、我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、常しえの命を信ず。アーメン。今から3年4ヶ月前、2015年の7月に、私たちの教会の前任者でありました藤原良牧師がこの地上での生を終えられました。藤原先生がこの地上での生を終えられる2週間ほど前に、横浜にある教会に仕える牧師とともに藤原先生を見舞いました。私はとても信頼し尊敬している牧師でありまして、いつも理事的なことを語られる牧師ですが、その牧師とともに藤原先生を訪問して、それぞれに声をかけて、それぞれに祈りを捧げました。その牧師が語った言葉、今でも忘れることができません。イエス様が一緒です。神様が藤原先生と一緒にいてくださいます。大きな声でそのように語られ、私もその後に説教を語って短くお祈りを捧げました。この地上での生を終えざるを得ない、その覚悟をせざるを得ない、その時に神が一緒にいてくださる、主イエスキリストが一緒にいてくださる、藤原先生ご自身にとっても、また残された家族や私たちにとっても大きな希望、慰めになる言葉です。今日からクリスマスを迎える大降雪、アドベントの季節に入りました。クリスマスの出来事を記す新約聖書ルカによる福音書は、天使ガブリエルがマリアに語った言葉を記録しています。おめでとう、恵まれた方、主があなたと共にいてくださる。マタイによる福音書はマリアの夫ヨセフに対して語った言葉を記録しています。そのクリスマスの出来事の中で、インマヌエル、神は我々と共におられるという意味である、このようにクリスマスの出来事を語りました。クリスマスというのは、主イエスキリストがこの地上に来てくださった出来事、そのことによって私たちに何が与えられるかというと、神が共におられる、神がいついかなる時においても一緒にいてくださるということが出来事として起こるということです。今朝聞いておりますルカによる福音書第8章1節から3節、先週もここから説教を語りました。もう一度今日ここから語ります。今日からアドベントです。クリスマスを迎える季節にふさわしい言葉が今日も与えられました。それはルカによる福音書の第1章や第2章の言葉ではない、もうすでに主イエスキリストが伝道の生活を始めておられる、その中での言葉、ここもまたクリスマスを迎える時にふさわしい言葉です。 すでに気づいておられると思います。第8章1節、12人も一緒だった。3節、その他多くの婦人たちも一緒であった。一緒であったという言葉が2度繰り返されています。12人の弟子たちが主イエスキリストと共に一緒にいた。たくさんの婦人たちも主イエスキリストと共に一緒にいた。一緒という言葉がクリスマスを迎えるにふさわしい言葉である、そのように言えます。ここで主イエスキリストの日常の生活、福音書は主イエスキリストが一体毎日毎日どのような生活をしておられたかということについていちいち詳しく記しているわけではありません。けれどもここでは日常の生活をちょっと垣間見ることができます。私たちの日常の生活と全く一緒です。食べる、飲む、眠る、掃除をする、洗濯をする。地上において主イエスキリストは私たちと変わらない人としての生活をしてくださいました。霞を召し上がっておられたわけではありません。食べる飲むという生活をイエス様もなさいました。それが一つ。もう一つのイエス様の日常の生活は、一節、神の国を述べ伝え福音を告げ知らせた。神の国がすでに来た、ご自身がこの地上に遣わされたということによって、もうすでに神の国が、神のご支配があなた方にあるということを述べ伝えた。その良い知らせを告げ知らせられた。それをイエス様は説教によって語られるという一つの方法と、もう一つはここにも記されておりますように、悪霊を追い出される、癒しをなさるという、この二つの伝道の方法を取られて地上での生活をなさいました。イエス様はそのように福音を述べ伝えられる、神の国を述べ伝えられ福音を告げ知らせられるという生活と、食べる飲むという日常の生活をお一人でなさったのではありませんでした。神の国を述べ伝えられ福音を告げ知らせられるために、イエス様は12人の弟子たちをお選びになった。ご自分がこの地上での生を終えた後、弟子たちにその働きを委ねるために弟子たちを訓練なさった。もう一つは、食べる、飲む、眠る、掃除をする、洗濯をするという、そういう日常のさまざまなことに使える婦人たちが周りにいたということがわかります。12人の弟子たちをお選びになった。少なくとも3年間イエス様は弟子をご自分のすぐそばにおらせて訓練なさった。しかしこの弟子たちが最後どうなったか、しばしば不信仰に陥り失敗を重ね、最後はイエス様を見捨てて逃げ去りました。姿を隠した。たとえ他の弟子たちがつまずいても、私だけはあなたについていきますと言った一番弟子ペトロ、イエス様と一緒に死のうと言ったあのトマスも、イエス様を言ってみれば見事に見捨てた。しかしその弟子たちをもう一度イエス様は召し出してくださり、教会の土台としてくださいました。イエス様のすぐそばにいることが許されたのは12人の弟子たちだけではなくて、婦人たちもそうでした。2節から3節、悪霊を追い出して病気を癒していただいた何人かの婦人たち、すなわち7つの悪霊を追い出していただいたマグダラの女と呼ばれるマリア、ヘロデの彼クザの妻ヨハナ、それにスサンナ、その他多くの婦人たちも一緒であった。彼女たちは自分の持ち物を出し合って一向に奉仕していた。主イエスキリストと共に生活する女性たちがいた。自分たちの持ち物を持ち寄って出し合って、与えられた時間や賜物や能力を持ち寄って 日ごと繰り返されるイエス様と弟子たちの食事を整え、汗と埃にまみれた衣服を洗い、寝床を整える、眠る場所を探して提供する、その他細々とした日常の生活に仕えている女性たちがいたのです。このようにイエス様のこの地上での生活は12人の弟子たちとそして婦人たちによって支えられていました。伝道の生活に入られてからだけではありません。クリスマスを迎えます。母マリアからイエス様はお生まれになった。母マリアの手の中で、懐の中でイエス様は養い育まれました。その母マリアによって育てられ、やがてイエス様に仕える女性たちによって支えられて、その務めを果たすことができた。その婦人たちの働きを忘れるわけにはいきません。ここに3人の女性たちの名前が記されています。マグダラというのは地名です。イエス様が伝道生活をなさいましたガリラヤ湖の西の方にあった町です。悪霊に取り憑かれていた7つの悪霊、強力な太刀の悪い悪霊に支配されていた。何か病を抱えていたんでしょう。それをイエス様は癒してくださった。ヘロデの彼クザの妻ヨハナ、ヘロデ、親子二代にわたって主イエスキリストの命をつけ狙ったヘロデです。ガリラヤの領主ヘロデに仕える彼、彼というのは財産を預かる高官です。高いくらいの役人、クザの妻ヨハナという人がすでにイエス様一行に仕えていた。驚くべきことです。そしてもう一人、スサンナ、この人は今ではもう名前しか分かりませんけれども、ここにマグダラのマリア、ヨハナ、スサンナと名前が記されたのは、このルカによる福音書に聞いてきた教会がよく知っていた人たちだからです。この3人の女性たちは一時だけイエス様に仕えて、その後姿を消してしまったんじゃなくって、ずっとその後も仕え続け、教会の柱となっていった。だからここに名前が記された。その他にも名前が記されていない多くの婦人たちも一緒だったと福音書は記しています。福音書を読みますと、しばしば女性たちが登場します。先ほど申しました母マリア、それに先立つ最後の預言者ヨハネのお母さんエリサベト、またこのルカによる福音書では第7章では一人息子を失ったナインのヤモメも登場します。ヨハネによる福音書ではサマリアの女性が登場し、マルタとマリアの弟ラザロが亡くなった時、イエス様は死に涙する者とともに涙をなさいました。このルカによる福音書第8章に登場する3人の婦人たちについても、名前も記されていない婦人たちについても、どういう経過があってイエス様と出会い、そしてついていったのかということについて何も記されていません。ヨハナのように比較的裕福な人もいました。そうでもない貧しい人々もいました。しかしそんなこととは関係なく、たくさんの婦人たちが自分たちの持ち物を持ち寄ってイエス様一行に仕えた。どうしてか、イエス様を愛したからです。イエス様と共にいるという喜びを知ったからです。感謝した。ここに神の国があるというイエス様の福音を聞き、自分と神が共におられるということを経験した。その喜びと感謝を持ってイエス様に仕えた。第8章に登場する婦人たち、イエス様を深く愛し支えた婦人たち、 ここにほんの少しだけ登場し、その後福音書から姿は消えます。じゃあずっと消え続けたかというとそうではありません。イエス様一行とずっと一緒にこれからエルサレムに向かう。でもこの婦人たちの働きは聖書には何も記されていない。どうしてか。語らなかったからです。自分たちがどこで野菜を買ってきて、肉を買ってきて、どこで洗濯をしてなんていうことを全く語らなかった。自分たちがイエス様と弟子たち一行にどこでどのようにして仕え続けたかということについて話したかったはずです。しかし自分たちがどこで何をしたかということについて語らなかった。決して多くを語らなかった。誇らなかった。誠に慎ましい信仰の姿です。私たちの教会においてもそうです。先週の日曜日はたくさんの人々が大掃除を手伝ってくれました。そして何よりも祈って支えてくれましたから、怪我や事故がありませんでした。祈って支える人もいますし、実際に手足を使って働く人々もいます。でもどこでどうやって祈り続けてきたか、どこでどうやって雑巾買ってきて拭いたかなんてことを誰も喋らない。この女性たちと一緒です。私たちの信仰の先輩者たちの姿がここにある。ここに記されている出来事は私たちの出来事です。一旦その姿が消えたかのように見えましたけれども、ずっと使い続けた。で、今度この婦人たちが登場しますのはどこかというと十字架の時です。こういうふうにルカによる福音書を記しています。イエスを知っていたすべての人たちとガリラヤから従ってきた婦人たちとは遠くに立ってこれらのことを見ていた。ガリラヤから従ってきた婦人たちとは遠くに立って見ていた。ずっとガリラヤからエルサレムまで一緒だったということがこの一文でよくわかります。マタイによる福音書はこう書いています。大勢の婦人たちが遠くから見守っていた。この婦人たちはガリラヤからイエスに従ってきて世話をしていた人々である。その中にはマグダラのマリア、ヤコブとヨセフの母マリア、ゼベダイの子らの母がいた。主イエスキリストの十字架を見届けたのは一体誰であったか。男性の弟子たちではありません。女性たちです。ガリラヤからずっと従ってきた女性たちがイエス様の十字架を遠くから見守った。弟子たちの姿は消える。あの豪語したペトロもトマスもここにはいない。主イエスキリストがユダヤの群衆、ローマの兵隊たちに捕まえられてしまったその瞬間、イエス様を見捨てて逃げた。しかし婦人たちは遠くからではあったけれども、ずっとイエス様を見守り続けていた。イエス様の十字架の姿はむごたらしいものです。それを見続けるというのは特に女性たちにとってとてもつらいことであったに違いない。しかし女性たちは遠くから見守り続けた。ガリラヤからずっとついてきて十字架を見届けた。それだけではありません。さらにルカによる福音書こう書いています。イエスと一緒にガリラヤから来た婦人たちはヨセフの後についていき、墓とイエスの遺体が納められている有様とを見届け、家に帰って香油と香料を準備した。マタイによる福音書こう書いています。マグダラのマリアともう一人のマリアとはそこに残り、墓の方を向いて座っていた。今度はイエス様の埋葬をも見届けた。すでに香料も香油も用意して見届けた。そして3日目、ルカによる福音書はこう続けています。週の初めの日の明け方早く準備しておいた香料を持って墓に行った。マタイによる福音書はこう書いています。 安息日が終わって週の初めの日の明け方にマグダラのマリアともう一人のマリアが墓を見に行った。安息日が明けて1週間の最初の日、日曜日の早朝に女性たちが墓へ駆けつけた。そこにいた一人はマグダラのマリア。このようにマグダラのマリアは悪霊を癒して追い払っていただいてからずっとイエス様に仕え続けた。ガリラヤから従ってきてエルサレムにおいてもそう。十字架の死、埋葬、そしてお墓へ3日目の朝早く駆けつけてイエス様の遺体に香料を塗ろうとした。ところが遺体がなくなっていた。ルカによる福音書はこう書きます。婦人たちが恐れて地に顔を伏せると二人は言った。なぜ生きておられる方を死者の中に探すのか。あの方はここにはおられない、復活なさったのだ。まだガリラヤにおられた頃お話になったことを思い出しなさい。マルコによる福音書をこう書いています。イエスは週の初めの日の朝早く復活して、まずマグダラのマリアにご自身を表された。今度は復活です。3日目の朝早くイエス様が真っ先に姿を現してくださったのは一体誰であったかというと、マグダラのマリアであった。弟子たちが逃げ去った時、十字架の死、埋葬、お墓、復活、すべてに立ち会ったのは女性たちであり、そのうちの一人がマグダラのマリア。マグダラのマリアはイエス様に仕え続けることをやめなかった婦人の一人です。この当時、神の民イスラエル、ユダヤの人々の間では残念ですけれども、女性の方が男性よりも劣っていると考えていました。信仰の担い手は男性にあると考えられていました。そういう間違った考え方と今日から言えば言えますけれども、隠れた仕方であったかもしれませんけれども、イエス様にずっと仕え続けたのは一体誰であったかというと、婦人たちであったということを福音書は記しています。婦人たちはイエス様のと弟子たち一行に奉仕した。で、私は食べるもの、飲むもの、眠るところ、洗濯をしたり掃除をしたりという日常のさまざまなことに婦人たちは使い続けたと申しました。ある人は言うかもしれません、ある人々は言うかもしれません、結局説教を語ったのは男性の弟子たちであって、婦人たちは単なる飯炊きか、それきちっと聖書を読まないからそういうようなことになっちゃうわけであって、復活なさったイエス様と最初に出会ったのは女性たちでした。それを語り始めたのは一体誰であったかというと、弟子たちでありません、婦人たちです。婦人たちが最初の伝道者として用いられた。婦人たちはただ単に日常のお世話だけに奉仕したのではなくって伝道者になった。男性たちが全く役に立たないところで、女性たちがこのようにして日常の生活を支え、そして伝道の生活、伝道にも邁進し始めていった。これは使徒言行録を読んでもそうです。その後の教会がしたためた手紙を見てもそうです。しばしば登場するのは女性たちです。最初の教会もそれに続く教会も女性たちがまず働き始め、語り始め、そしてそこに男性たちが入っていった。男女の差別なく、やがてひたすなり礼拝を捧げ、祈りを捧げる人々によって教会は支え続けられてきたのです。もちろん私たちの教会もそうです。教会創立記念日の礼拝の時には必ずご紹介いたします。関東大震災を挟んで2年半無牧師でした。その時一体は誰が私たちの教会を支えたかというと、一人の教会員です。女性です。借家に小田原同胞教会という看板を掲げてそこで日曜学校をした。そのようにして私たちの教会は灯火が消えずに済んだ、そういう歴史を 私たちの教会もまた持っています。最後にこの第8章の1節から3節、ここには主イエスキリストの伝道の生活と日常の生活が誰によって支えられていたかということが記されています。確かに弟子たちや女性たちが主イエスキリストを支えするなどというのはおこがましいことではありますけれども、イエス様はお一人で生活しておられたわけではありませんでした。で、この説教の冒頭でもお話しいたしました、クリスマスを迎えるアドベントに入った時にふさわしい言葉が与えられた。で、それは繰り返される言葉だと申しました。第8章1節、12人も一緒だった。3節、その他多くの婦人たちも一緒であった。12人の弟子たちは主イエスキリストと一緒にいた。多くの婦人たちも主イエスキリストと一緒にいた。いや、むしろ主イエスキリストが12人の弟子たちと一緒にいてくださり、主イエスキリストが多くの婦人たちと一緒にいてくださった。昨日も今日もこれからも日常の生活に仕える人々の中に主イエスキリストがおられ、祈りや礼拝を捧げ私たちが伝道に勤しんでいる時にも、もちろん主イエスキリストは一緒にいてくださるということをこの第8章1節から3節は書いているのです。ただ単に私たちが祈りを捧げ礼拝を捧げ一生懸命伝道に勤しんでいる時だけに主イエスキリストが一緒にいてくださるというのではなくって、台所に立っている時にも、洗濯物を干している時にも、洗濯機の前に立っている時にも、お風呂を洗っている時にも、主イエスキリストは一緒にいてくださる。日常の生活の中においても四六時中一緒にいてくださるということを書く。インマヌエル、神が我々と共にいてくださる。恵まれた方おめでとう、主があなたと共におられる。これがクリスマスの良い知らせです。それを第8章は改めてこういう形で書き直しているのです。しかし一緒ということは弟子たちにとって私たちにとって都合の良いことだけではありません。一緒という言葉を福音書はどこでどのように使っているか、第22章14節、時刻になったのでイエスは食事の席に着いたが、疲れたが、使徒たちも一緒だった。どこで一緒にいてくださったかというと、最後の晩餐の食卓です。弟子たちと一緒に食卓に着いてくださった。直後、しかし見よ、私を裏切る者が私と一緒に手を食卓に置いている。私を裏切る者が私と一緒に手を食卓に置いている。その最後の晩餐の食卓においてイエス様は裏切り者を予告なさいました。一緒に手を置いている。さらにその後、人々はイエスを捕らえ引いていき、大祭司の家に連れて行った。ペトロは遠く離れて従った。人々が屋敷の中庭の中央に火を焚いて一緒に座っていたので、ペトロも中に混じって腰を下ろした。するとある女中がペトロが焚き火に照らされて座っているのを目にしてじっと見つめ、この人も一緒にいましたと言った。しかしペトロはそれを打ち消して、私はあの人を知らないと言った。少し経ってから他の人がペトロを見て、お前もあの連中の仲間だと言うと、ペトロはいや、そうではないと言った。1時間ほど経つとまた別の人が、確かにこの人も一緒だった、ガリラヤのものだからと言い張った。だがペトロはあなたの言うことはわからないと言った。まだこう言い終わらないうちに突然鶏が鳴いた。主は振り向いてペトロを見つめられた。ペトロは、今日鶏が鳴く前に私あなたは三度私を知らないと言うだろうと言われた主の言葉を思い出した。そして外に出て激しく泣いた。主イエスキリストが裁判を受けておられる大祭司の中庭でペトロは誰と一緒に座っていたか、 イエス様と一緒に座っていたんじゃない。イエス様を捕まえたユダヤの群衆と一緒に座っていた。大祭司の屋敷に仕える女中が、この人も一緒にいましたと言った。誰と一緒かというと、イエス様と一緒にいた。ところがペトロは打ち消した。お前もあの連中の仲間だ、イエス様の仲間だと言われると、いやそうではないと打ち消した。確かにこの人も一緒だった。ガリラヤのものだからイエス様と一緒だった。あなたの言うことはわからないと言って否定した。主イエスキリストと一緒だったと言われてたじろいでしまい、しどろもどろになって否定した。弟子というのは主イエスキリストと一緒であるということを喜ぶ人々です。喜んでいたはずです。そのペトロがイエス様を見捨てた。ですからこの一緒という言葉を語り読むたびごとに何を思い出したかというと、かつて自分たちは主イエスキリストと一緒にいた。婦人たちも一緒にいて使い続けた。でもイエス様の仲間であるイエス様と一緒だったというところを告白するところで、それを打ち消してしまった。自分たちの罪を思い起こす言葉がこの一緒だったという言葉であったのです。今日は聖餐に預かります。最後の晩餐の食卓において、主イエスキリストはパンを取られ、これが十字架の上で裂く体、杯を回しながら、これが十字架の上で流す私の血とイエス様おっしゃいました。一緒に手を置いているもの、一緒に主イエスキリストはそこに食卓についてくださった。一緒にいるということを喜んでいたはずの人々が主イエスキリストと一緒であったということを打ち消す。しかしルカによる福音書はそれだけで終わったのではありませんでした。決して忘れることができない言葉があります。今度は十字架の時です。はっきり言っておくが、あなたは今日私と一緒に楽園にいる。誰に対してイエス様はこう宣言してくださったかというと、ご自分の隣で悔い改めた犯罪人に対して、あなたは今日私と一緒に楽園、神の楽園にいると約束してくださった。イエス様によって救われた最初の一人になった。主イエスキリストと共に一緒に楽園にいる。じゃあ弟子たちはどうなったか。ルカによる福音書の最後、第24章、話し合い論じ合っていると、イエスご自身が近づいてきて一緒に歩き始められた。エマオへ向かう2人の弟子たちにイエス様が一緒に歩いてくださった。最初はとぼとぼとぼとぼ歩いていた弟子たちにイエス様が一緒に歩いてくださって、どうなったかというと、心が燃えた。その自分でも気がつかない燃える思いに押し出されて、二人は何と言ったかというと、一緒にお泊まりください、そろそろ夕方になりますし、もう日も暮れかけていますからと言って無理に引き止めたので、イエスは共に泊まるために家に入られた。一緒に食事の席に着いた時、イエスはパンを取り賛美の祈りを唱え、パンを裂いてお渡しになった。一緒に食卓に着いてくださった、一緒に歩いてくださって、一緒に泊まるために家に入られ、一緒に食卓についてくださった。一緒一緒一緒一緒という言葉を語ってこの福音書を終えます。恵まれた女よ、おめでとう、主があなたと共におられます。主が一緒にいるということを持ってルカによる福音書は書き始め、その間間で一緒一緒という言葉を福音として語り、時に弟子たちに自分たちの罪を思い起こさせる言葉として一緒という言葉が記録され、そして最後二人と一緒に歩き始めてくださった、一緒に食卓についてくださった、一緒に泊まるために、泊まるというのは一泊するという意味じゃありません、これからずっと人生にとどまり続けてくださるという意味です。主イエスキリストは私たちが礼拝を捧げるときに、サムエル記上第1章を今日朗読いたしました。 礼拝に連れていく、一緒に連れていくと母ハンナは語りました。一緒、どこで一緒か、礼拝において一緒、祈る時においても一緒、食べる時にも眠る時にも歩く時にも一緒、この言葉を語ってルカは福音書を終えた。ルカによる福音書は私たちに語りたかったことはただ一つ、インマヌエル、主があなたと共におられる、あなたは恵まれた方だ、皆さんがそうです、皆さんが、ね、恵まれた方、おめでとう、主は共にいてくださるからです。祈りを捧げましょう。父なる神様、今日から今年の大降節が始まりました。大降節にふさわしい福音をルカによる福音書から聞き取ることができありがとうございます。一緒という言葉を聞くたびごとに私たち自身の罪を思い起こします。しかしまた同時に主イエスキリストがその罪を担って十字架に赴いてくださり、復活なさって私たちと一緒に歩いてくださることをも思い起こすことができありがとうございます。語りました言葉を持って新しい1週間を過ごし、また次の日曜日この場に戻ってくることができますように感謝し、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。賛美歌97番。 聖餐に預かります。聖餐設定の聖書の言葉を朗読いたします。コリントの信徒の手紙1第11章23節から29節。私があなた方に伝えたことは私自身主から受けたものです。すなわち主イエスは引き渡される夜パンを取り感謝の祈りを捧げてそれを裂き、これはあなた方のための私の体である、私の記念としてこのように行いなさいと言われました。また食事の後で杯も同じようにして、この杯は私の血によって建てられる新しい契約である、飲むたびに私の記念としてこのように行いなさいと言われました。だからあなた方はこのパンを食べこの杯を飲むごとに主が来られる時まで主の死を告げ知らせるのです。したがってふさわしくないままで主のパンを食べたりその杯を飲んだりする者は主の体と血に対して罪を犯すことになります。誰でも自分をよく確かめた上でそのパンを食べその杯から飲むべきです。主の体のことをわきまえずに飲み食いする者は自分自身に対する裁きを飲み食いしているのです。聖餐のための言葉。私たちは今主イエス・キリストが定めてくださった聖餐に預かろうとしています。主イエス・キリストは私たちのために十字架にかかってくださり、その苦しみと死と復活とをもって私たちが受けるべきはずであった罪の裁きを身代わりに背負ってくださり、何の遺産もない私たちを招いて神の子とし、神と共に生きる永遠の命を与えることを約束してくださいました。このように主イエス・キリストは私たちを愛してくださり、計り知ることのできない恵みを常に覚えさせるためにこの聖餐を定めてくださいました。聖餐は信仰によって守るべきものですから、改宗の中でまだ洗礼を受けていないもの、小児洗礼を受けまだ信仰告白式終わっていないもの、または聖餐停止の会期を受けた者は聖餐に預かることができません。すでに洗礼を受けた者、小児洗礼を受け信仰告白式終わった者はどこの教会であっても共に聖餐に預かってください。聖餐は信者と未信者を区別するためにあるのではありません。信仰を持って聖餐に預かることに意味があるのです。今神を求め救いを求めておられる方々は一日も早く洗礼を受け、あるいは信仰告白し、私たちと共に一つの聖餐に預かっていただきたいと心から願っております。祈ります。恵み深い主イエスキリストの父なる神様、どうか今私たちに十字架の死と復活を遂げてくださった御子主イエスキリストを覚えさせてください。私たちがかつて罪人であった時、それにもかかわらず主イエスキリストはまず私たちを愛してくださり、十字架の上で肉を裂いてくださり、血を流してくださり、私たちの身代わりの裁きを受けてくださったことを覚え感謝いたします。説教の言葉とともに働いてくださる聖霊によって今主の肉と血とを受けます。どうかこれによって全てに勝る恵みを知らせてください。また今神の前にある私たちをして互いに主にある交わりを確かにさせてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。これはあなた方のための私の体である、私を記念するためこのように行いなさい。 パンに漏れた方ございませんか。杯を分かちいたします。この杯は私の血による新しい契約である、飲むために私の記念としてこのように行いなさい。杯に漏れた方ございませんか。感謝の祈りを捧げます。私たちの救い主、主イエスキリストの父なる御神様、計り知ることのできない恵みによって一人子主イエスキリストを私たちに賜り、十字架の死と復活によって私たちの罪の裁きを身代わりに背負ってくださり、神様と共に生きる永遠の命を与えてくださったことを心から感謝いたします。あまりに深い主よ、あなたは今私たちを招いて聖餐に預からせてくださったことを感謝いたします。どうか私たちが常しえに主と共におり、あなたの栄光を表すにふさわしいものとしてください。神を求め救いを求めている人々がいます。 一日も早く洗礼入会、信仰告白に至り、一つの聖餐に預かる日をお与えください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。賛美歌207番を賛美しながら杯を返却いたします。生産終わります。献金を捧げます。
主イエスキリストの御名によって御前に御賛いたします。 アーメン。
唱詠540番。主があなたを祝福し、あなたを守られるように、主が御顔を向けてあなたを照らし、あなたに恵みを与えられるように、主が御顔をあなたに向けてあなたに平安を賜るように、主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一度と共にあるように。アーメン。